Good evening, you are listening to WRFU LP Urban Hour on 4.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan, and Wataru from Abenshampen, the USA. We speak in Japanese as we connect the US to Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、今週の放送のためのただいまの収録時間は、日本時間で9月30日木曜日、午後です。麦子は日本の京都から話をしています。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと前にシャンペン在住のトムさんにどんな様子ですかと聞きますと、アバナシャンペンは、最高気温がまだ30度近くまで上がる時があるのかな。びっくりですね。もう9月も終わり、10月も始まりですけど、でも夜は結構涼しくなって過ごしやすい毎日ですと話してましたが、なんだか街のあちこちで道路工事をしている様子で、なかなか車でなんか迂回してないといけなかったりして通りにくいと、言っていました。街もこういろいろ動き出しているのかなって、工事も含めて動き出しているのかなと思いました。日本は COVID-19 に関する非常事態宣言が9月30日までが期限で、10月1日から全ての都道府県で解除されます、非常事態宣言で。この後は、大阪大臣の辻野さんにちょっと大阪の様子も伺ってますので、それもお届けします。そして今日のゲストトークは、先週予告しましたが大阪で活躍中の画家智也さんをお招きして、渡るさんとルータさんと麦子がおしゃべりを賑やかにしています。 VR 美術館についてです。で、今日の3曲は渡るさんと智也さんが、選曲してくださって、最初の曲がリュックと添い寝ご飯という、グループで新しい朝という曲、そしてその後がバンプオブチキンの七色、最後の曲がクレープハイプでしおり、です。そしてそれでは辻野さんとの大阪おしゃべりトークに続いて、リュックと添い寝ご飯の新しい曲お届けして、そして智也さんとのトークです。それではどうぞ。すごい久しぶりに、辻野さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
こんにちは
いつも、もう本当にいつも今まで喋ってるのと個性の声になってこんにちはっていうのと声変わるんですけど
変わります
変わりますね。不思議なもんですね。辻野さんです。辻野さん、今どこにいらっしゃいますか。
大阪ですね。
大阪ですか。ちょうど、今日大阪からのゲストなんですけど、そして今日が今、収録しているのが9月30日で、今日で、非常事態宣言発出が終わるという、ことで、どれぐらい、長かった、結構長かったですよね、大阪も。
そうだね。やっぱり、常に大阪がやっぱりこう感染者数とか、その重症患者の、ね、病床率とかがやっぱり高いっていう、まあ、状態がやっぱり続くので、ね、一番長かったかなと思う。まあ、関西のこともね、うん、
収束したというよりも、まあ、かなり少なくなったっていう、ピーク時に比べるとかなり少なくなったということですが、この発出されてた期間も含めて大阪はどんな雰囲気というか、どんな状態ですか。そんなにこう人の動きがだいぶこう非常事態の間少なくなったっていう感じでしょうかね。
まあ、観光客に関して言えば、もうこの去年から
海外から、ね、
観光客がいなくなったので、そういう意味では、ね、そういう人たちが ほぼいない状態がもう1年以上続いてるっていう状況ですよね。だからまあ、人の人数はもちろん街の中から減っているけど、まあ、その分ここに住んでいる人、生活してる人とか仕事してる人はそんなに大きくは変わらないかなと。ただ 今回の緊急事態宣言入った直後はそれほどでもなかったけども、でもなんか徐々にやっぱり人は減っていっている、外を、まあ、出歩く人とかが減っていってるっていうのはなんとなく感じ、こう徐々に感じていったって感じですかね。
うん、買い物とかどうですか、辻野さんは今だいたいご近所で。
そうですね、まあ、行ける範囲のところで色を探しましたけどね、
うん、いろいろこうなんかこう最近の発見とか、人の動きが変わってきたなとか、意外とこういうことが面白かったとかありますか、うん、大阪。
そうですね、なんか大阪って言ってもそれなりに広くて、大阪市内でもまあ広いんですけど、大阪の南の方ですね、南の方っていうのはやっぱりその百貨店文化というか、百貨店行けば何でもあるっていう、うん、で食料品を、そういう感覚があるんですよね、
うん、
結構その京都と違って多分百貨店、生活と百貨店が結構近いっていう、そういう感覚がある人が多いんじゃないかなって思います。
あ、そんなデパ地下とかが身近なんですね。
身近です。なのでなんかデパ地下はなんか高級なものを売ってってっていうよりはスーパー代わりっていう、う
ん、すごいな、デパ地下スーパー
が、そういう感覚が結構あるような気がします。
うん、という
人が、
それが、うん、それが最近はどうか変わってきたりとかしてるんですか。
そうですね、やっぱり緊急事態宣言入ってしばらくしてからやっぱり減りましたよね、
うんうん、
で多分減ったつことはスーパーに行ってるねみたいな感じで、
うん、
まあ、自分が大体決まった曜日とか時間帯にね、行く時間帯っていうのがあるので、うん、その時に行ってみたら人が多かったんです、スーパー。
結構それは なんでなんやろ、より近所で買い物するようになったっていうことなのか。
百貨店で新型コロナの感染者が増えていったっていう時期があったのを、
うんうん、
報道もされたと思うんです
けど、クラスターが発生したとかっていうふうに報道されてた時ありましたよね、うん、
あれが大きかったんだと思います、
うん、
それでやっぱり行くのを控える人が出てきて、でその分どこに行くねっていうので、まあ、スーパーにちょっとが来ることになったっていう、普段行ってない人もまあそっちの方に行ったりとかしてるんじゃないかなっていうふうにまあ感じましたね、
うん、いつも気になるんですけど、季節のおまんじゅうは、和菓子はどこです、やっぱりデパートで購入されるんですか。
まあ、デパートで購入する時もあるし、個人店、和菓子屋さんとかで購入する時もありますし、うん、いろいろですね。
なんか いつも定期的に届くんじゃなくて、辻野さんが自ら
そんな和菓子配達してくれるみたいなのじゃないです。
なんかいつも写真送ってもらった季節ごとにこう3つぐらいこう並んでいて、はもういつも送られてくるんかなと思ったら、そうじゃなくって、
そんな
あ、いや、この9月10月はどんな和菓子を。
あ、やっぱり9月は朝陽の節句があるので、
うん、
その朝陽の節句の時には菊をね、お酒に浮かべてて、平安時代とかの風習なんですけど、宮中文化かな、で、うん、その菊を浮かべてそれを飲むことによってこう健康とかそういうのを願うっていう、そういう風習があるんですが、うん、でそういう行事が、宮中行事があったので、でまあ、その名残というか、それがだんだんこう江戸時代になってこう庶民の方にこう広がっていったっていう、まあ、そういうのもあったようです、うん、いや、それがまあ現代にまでこうちょっと残って、まあ、そういうのが和菓子の世界では結構反映されていることが多くて、で、まあ、朝陽の節句にちなんだ和菓子が作られる。
それは9月の9日でしたっけ。
そうですね、
うん、そうすると和菓子屋さんにはいろんなお菓子もあるけど、その時 食べれる、あるいはそれをデザインした和菓子がこう出てくるって楽しみがあるんですね。
あと、まあ、9月といえば、まあ、十五夜、月見があるので、まあ、そういう月見団子とか、まあ、そういうね、お月見にちなんだ、あの、月うさぎとか、こう、あの、うさぎ、月にはうさぎが住んでるっていう。
そうなんですかみたいな。
そんなことないと思うんですけど、まあ、そういうふうに昔の人は、あの、月の、こうね、あの、表面を見て思ったっていう、うん、そういうお話もあると、うん
それがおまんじゅうになってる。
こ う、 ね、うさぎを模したこうあの生菓子とかが。
え、うさぎを模した生菓子ってどんな、まずなんか写真があったら。
まあ、あの、うん、まあ、常用まんじゅうのところに、そのうさぎの顔をこう作ってるやつとか、うん、それから、まあ、すすきとうさぎとかね。
うん、
うんうんそういうのとかいろいろありますよ。
10月に入ったらどんなのが出てくるんですか。
ですけどこの間あのつい最近ですけど、うん、あのたまたまあの植物の今背景にあの彼岸花が写ってますけど、まあ、植物の写真も
やっぱりすごく綺麗ですね。
あのとあのこう見かけたら撮るように道端とかもしてて、
うん、
でそういうたまたま見かけたんが紫式部っていう、
うんうんうん、
あの植物で紫色の綺麗な実がなって、
うんまあ、綺麗ですよね本当、
うん、でそれを見て綺麗やなと思って名前何かなと思って調べたら紫式部っていう、うん、でそれを見たちょっとすぐ後ぐらいにまた和菓子をいろいろ見てた時にあれとか思って名前が紫式部の式部っていう名前の和菓子を作ってはる人があって やっぱり和菓子を作る人っていうのはそういう季節を、
うん、季語とかもいろいろ考えてると思うね。
そうそう、そういうこうね、あのすごくよく観察していてあのそれをやっぱりこう反映させたような 和菓子を作りはるなと思ってそういうのが最近は出てきた。
紫色部さっきさっき刺身してみた紫色のマーブルチョコレートがいっぱいこうついてる感じだったんですけど あれを和菓子にしたらどんな感触のどんな和菓子になるんですか、
ね、それ作り手によってやっぱりあの違うと思うんですよ、
うん、
違うと思うけど、まあ、その私が見たのはあのグリーンのキントンキントンの作り で、うん、でグリーンのキントンのところにそういう紫のちょっとつぶつぶをさ
あ
入れるっていうようなそんな感じですかね、うんうん、
あじゃあそのシーズンに和菓子を作らはる人がそのな生の方です上生菓子としてこう出してからそれもう見るだけでも楽しい
ですね。そうですね。で作り手の人によってやっぱりそのどう表現するかみたいなところが違うので、うん、それも楽しみですよね。
そうですね。ケイケイさんみたいになんか虹これがーっと並んでるじゃなくて割と少なめにこうすっとその収納っていうかその季節のが置いてあって、うんまあ、ケーキと同じぐらいの値段しますけど、うん、あのなかなか美しいなっていう。
そうそう、うん、
じゃああの「はるかの書」で時々はそういうこう日本の季節とお味とあのお話を時々していただけたらなと思います。はい。